どうも皆さんご苦労様です今年、秋になりまして根を詰めて一つの論文を書き上げたわけですがそれは高校へ入る途中に階段のちょうど上った右手にですね縁一という雑誌が貼り出されてあるんです。多分目に入らないだろうと思うんですけど、帰りがけに今日見ると目に入ってきますから書店には出てない雑誌なんですけども、人格教育というか、さらに道徳教育をテーマにして、大体教育関係の方に、からの、申し込みが多い雑誌のようです。スコレ協会でも毎月取ってました。そうしましたら編集の方から私を取材したいということで来られまして1時間半ほどいろいろ話をしたんですけども、それを非常に上手にまとめてくれたもんですから、それであんまり部数もたくさん取れないもんですから、一応皆さんにこういうのが出ましたよということで、全国の主な人には一応各地区に一部ずつぐらいかなお渡しして、そこに貼ったわけですね。それを読んでみてまたいろいろひらめくものがありまして、それで家庭教育学会にまた論文を出そうかというふうに思ったわけですね。ご存知の方も多いと思うんですけど、2年前にやはり家庭教育学会の関東にそれを取り上げていただいて、それを NHK の文化センターの支社長に見せましたら、ぜひ会長文化講演会で話をしてくれということになって、それがその話が年間最優秀という、そういうことがございました。で、ところが小川本部長を通じて問い合わせたら、もう期限が切れてるし、10日ぐらいなら伸ばしますって言うけど、ちょっと無理ですから、今回諦めていましたら11月いっぱいまでお待ちしますから、書いてくださいということになりましてね。それで書き上げて、書き上げたそのテーマというのは、正式のこのタイトルは文明論の視点から見た日本の家庭教育ということなんですが、2年前に書いた論文はなぜ日本の家庭が弱くなったかという、今回その続編を書きました。枚数は400字詰めの40枚ですよね。だから400の40ですか、1万6000字ですか。で、私はギリギリまで追い詰められるというのは嫌なもんですから、何でも早めにやるんですけど、今回はやっぱりかなり時間がかかって、28日の朝5時頃ですかね、自宅でパソコンで打ってできたと思ったんですよね。できたと思った瞬間気づいたことが、私はパソコンで40枚書いとったんですね。あれ一面っていうのは40字の36行なんですよね。原稿用紙は一面の40の40ですよ。とんでもない多めに書いちゃったわけですよね。それでもガクッという で、まあ、それを事務所に持ってきて、まあ、うちのスタッフはみんなそれぞれ優秀ですから事業部長に なんとかせえ丸投げで1日かけて彼は優秀ですね20枚にしてくれましてねでもそれじゃ多すぎるもんですから、あとはまあ自分でやろうということで14枚ぐらいまで絞って、まあそれでも多かったんですけど依頼原稿になりましたんでね、少しぐらい多くても結構ですということで、まあ学会の方に出したわけですでその趣旨はですね、その日本型個人主義の破綻ということなんですね。日本型個人主義の破綻で、これはどういうことかということなんですが、この現在の日本のいろんな問題が起きてますが、そのデータを取ってみたらですね、非常にこの深刻な現状にあることが分かりました一つは学校での暴力ですね、子どもたちによる、これがやっぱり増えてるんですよ、ずっと増えてるんです。それから家庭内での暴力もやっぱり増えてるんですよ。それからいじめ、不登校も増えてる。さらに子どもの不眠症が増えてるんです。4人に1人が十分に寝れない、まあ少なくとも健康な睡眠が取れてない。さらにニートがすごい勢いで増えてる。でこれは日本の労働力の問題に関連して非常に深刻である。さらにうつ病が増えてる。でうつ病が増えるだけでなくて自殺が多い、これはまあ新聞よく出てますよね。この自殺がね、国際比較でいくと7番目なんですよ。で7番目なんだけれども、上位6位っていうのはね、みんな東ヨーロッパ、旧ソ連ですよ。つまり体制崩壊の国ですよ。ところが日本のように安定していて文明度が高くて治安もいい、こういう国がそうなんですよね。どうしてかというとね、でさらに離婚も増えてる。まあ先進国の中で非常に低い方ですけども、それでも増えてることは間違いない。でなぜこうなったのかということなんですね。で私はまあこの数十年ずっとこの問題を考えて考えて考えて考えていろいろ対策が練られたりいろいろしてるんだけど、これは小手先で、この根本的なところで何か問題があるんではないかというのが私のまあ目のつけどころだったわけですよね。で気づいたことがあったんですよ。これ、まあ、この30分でこれ話すっていうのはちょっと無理ですよね。トレーニング全部やめてやるのに多少はたって、そうやっぱり決め事守れって人に言ってんだから自分で守らなきゃいけないまあいずれ来年の4月に出ますから、機関紙がご希望の方は言ってもらえればコピーお渡しできると思います。でこのなぜ日本型個人主義というのを言葉を使ったかというとですね欧米の個人主義と違うんですよ。日本の個人主義というのは一応ね政治家は言ってますよ 欧米と価値観を共有するということを言ってますよ。確かに自由人権議会主義開かれた市場、これがまあ文明国家としてのスタンダードですから、そういう意味で日本は非キリスト教国家でありながら唯一 G7 に入っていますよね。でもね、違うんですよ。欧米の個人主義と日本の個人主義、どこが違うか。一つは神を持ってないっていうことです。欧米の個人主義、一人一人はイエス・キリストのというですね、神を信じてるんですよ。信仰を持った個人なんですよ。皆さんね、人間の強さっていうものをね、強さの根源っていうのは何だと思いますか。人間の強さの根源、それは腕力とか、まあそれは腕っぷしが強ければあれだけども、まあいろいろありますけどね、感性が鍛えられてる人なんですよ。人間の感性というのは命の営みに非常に深い関わりを持っている。理性というのはね、これはまあ上っ側の頭脳ですから、だからこの信仰心ね、自分がこの世に誕生したことへのこの感謝とか喜びとか、そういう敬虔な感動ね。昔の日本人はどうして強かったのか。昔第二次大戦の時に日本の兵士たちが戦争で死んでった。一応教育を受けて天皇陛下のためにっていうことで、天皇陛下万歳と言って死んでったと言われてるんだけども、本当はね、死ぬ間際にみんなね、お母さんちって死んでった。お母さんちって、それぐらい母親と子供との結びつき強かったんですよ。お母さんを心配させてはいけないとかね、お母さんを困らせてはいけないと。作家に吉川英治っていう人がいます。私はなんか原稿に書いたか、本に書いたあるかもしれないけど、彼はすごくね、この貧しいというもんではない、本当に今日一日今日一日の食事も照らないような、そういう中で母子家庭ですよ。で、苦学して学校卒業したけど就職先がない、たまたま町に張り出してあったその新聞社のね、社員募集の紙を見て、で応募したんですよ。それでいわゆる面接ですよね。その時に宗教は何ですかって聞かれて、まあその当時は大体どこの家でもよほどのことがない限り仏壇と神棚はあった時代ですよ。ところが彼の家はもう本当に狭くて、余計なものをもう買えない、揃えられないから、だからうちは宗教ございませんと。あ、そうですか、じゃあ結構です、結構ですということはもういりませんということ。で、彼は宗教を持ってないといけないんでしょうか。当然ですよ、宗教を持っていない人は信じられません。で、その時に吉川少年は 私はお母さんを尊敬してます。お母さん、家が貧しくて本当に我々兄弟ろくろくものも食べられないけれども、でもお母さん一生懸命働いて私たちを育ててくれました。だからお母さんを困らせることをしてはいけない、ただその思いいっぱいで生きてるんですが、それではいけないでしょうかって言ったら採用になっちゃったんですよね。だから自分の中に自分を支えてくれている何かに対する感動を持って生きていると強いんですよ。自分が生きていることへの経験な感動のない個人主義、これが日本の個人主義なんだよ。エゴイズムになるのは当たり前ですよ。弱くなるのは当たり前なんだよ。だから私はスコーレ教会を発足した当初から子育てをする親がまず心がけるべきは、自らの父母に対してどういう気持ちを持っているか、健康な親に対する感情の持ち主かどうかということを、これを重視したわけですよ。子育ての第一歩はまず我が親を愛し尊敬すること。これがキリスト教のような絶対心というものを持たない北東アジアにおける我々の心の根になるもんだからですよ。それが一つです。でもう一つ、欧米の個人主義と日本の個人主義、だから私はまあ日本の個人主義の既形的なものを是正するために今親と子の問題を話してるんですけどね。もう一つはその日本の個人主義が国というものを嫌ってるんですよ。だから国民という言葉を嫌がる、市民という、市民の権利は主張するけど国民の義務は嫌だという、これが日本の個人主義ですよ。まあ、だから当然自衛国を守るなんていう心はないです、出てこないですよ。ボランティアという言葉があるが、ボランティアっていうのはもともと古代ギリシャのボランタスという言葉から来てる。ボランタスっていうのは義勇軍という、国の危機に対して市民が自らの意思で兵となって戦地に赴く、これがボランティアの語源ですよ。だから国民は国家のために、国家は国民のために、個人は国家のために、国家は個人のために、いわゆる総務関係、これが欧米の個人主義ですよ。これが市民社会を担ってきたんです。ところが日本はいろんな事情があって国というものに対しての忌避する心が強いですね。これが特徴です。もう一つがこの無原則の平等主義ということです。どういうことか。キリスト教のにおける平等というのは神の前の平等なんです。人間はたとえお金があろうとなかろうと、身分があろうとなかろうと、階級が高かろうと低かろうと、神の前には兄弟である、平等である。これがヨーロッパの身分社会において受け入れられたんですよ。だから神の前のは前に平等だ。これが人権思想のもともとの出発点ですよ。日本は違うですよ。神がないんだから。そのくせ 夫婦平等、夫婦平等まではいいですわ。親子平等、教師と生徒も平等、運動会も何一等二等決めんのいかん。何ですかこれは。そして日本の教育専門家学者はこの問題をに触れると叩かれると思うから誰も言わん。いうことですよね。だけどこれは欧米の平等論と日本の平等論違う。本家本元ではきちっと神の前にと言ってる。だから現実の人間は違うじゃない。で、日本は格差社会、格差社会って言うけど、アメリカに行ってごらんなさい。日本なんかの何倍何十倍の格差ですよ。まあ、ここで腹立ててもしょうがないですよね。まあ、これが日本の個人主義で。あと10分切れましたね、これ。まあ、今日は常識として一応ね、いずれこれは、今までのね、右とか左とかそういうことじゃないんですよ。そういう問題じゃないんですよ。でもう一つ、これが一番大事な。それはね、この日本の個人主義というのは土着性、わかります？土、土につながったものですね。土着性というものを排除してきたんです。だから昔はそれぞれの町や村に鎮守の森があり、神社があり、お祭りがあり、そして何ですか、お寺と檀家が結びついていたわけ で、そして土から取れたものを台所で料理してたわけだ。全部土につながってたんですよ。こういう暮らしの文化、だから欧米の場合は町には必ず教会があった。それが彼らの 土の文化なんですよ。ところが日本はね、みんな都会に都会にと流れて、都会に来たね、来たらね、土はもう嫌。便利なもの、便利なもの、機能的なもの、だから生活が豊かになった程度ですね、土から離れる。こういう個人主義です。昔は子供はね、道で遊んでた。今頃は何ですか、ゲーム機じゃない。だから一人一人がバラバラになるようになっちゃって、人間の体の細胞は60兆ですが、この細胞を活発にさせるものがある。これはミトコンドリアって言うんですね。ミトコンドリア。これは、ね、どういう働きをするかというと、細胞の発電所。発電所。そのおかげで人体は動くんです。それと同じようにその社会、その民族にはそれを活性化する、やはりね、ミトコンドリアのものがあるの。何百年も何千年も前から。だから道徳とか倫理とかいう以前の人々が朝起きて、昔は例えば太陽のことはお天道様って言った。朝起きて、毎朝ではないにしてもね、 東の空に向かって手をパチンパチンと叩いたりさ、なんとなく昔から伝えられてきたね、暮らしの文化っていうのがあったし、どこの国でもあるんだよ、その土に染みついたものが。ところが日本の個人主義というのは、このそういう暮らしの文化、特に家庭の中に受け継がれてきたもの、例えば漬物とか、ね、味噌汁とか、今どうですか、漬物がなんか買ってくる人が多いじゃない、楽ですよ。だけれどもいつの間にかその国の根っこの部分が勢いをなくしてんだよ、特に日本の場合。じゃあどうしたらいいか。私はね、毎朝、まあ、会長ってのはある意味不便というか不自由なんですよ。勝手に早朝研修出れないんで、出てもいいんだけど出れないです。出たら、勝手に出たら秩序が崩れるから迷惑ですよ。それで責任者がいるんだから、私が出ようって言ったら会長が出るためにいろいろ席間用意しなきゃいけないし、演壇の順序どうとかこうとか、ね、だけど朝早く起きてますよ、いろいろやってますよ、ね、必ず、まあ、父親がやってたと同じように神棚と仏壇に手を合わせますよ。その第一声は今朝の目覚めに感謝しますということですよね。そしてまあ親祖先というかね、なぜ親祖先という言い方を言いましたかというと、皆さんもそうでしょうけども、やっぱりね、自分が生まれたということはその父親と母親がいたわけだ。でその父親にもやはりまた父があり母がいたし、母親にも父があり母がいた、それでまたその先にいたわけでしょ。今簡単に父がいたとかその先にいたっていうけど、実際は我々と同じように何十年も生きたわけでしょ。いろんな思いをしたはずだ。悩んだり苦しんだり楽しんだり悲しんだり、そういう一生を送った、その前にもいたわけで、前にもいた、そういう、そもうどれだけいるか計り知れない人たちの命が自分の命の中にあるわけだ。一人での世でいて一人ではないです。だから私はこのどういう宗教っていうのは、それはもう皆さんにお任せだけど、少なくとも親子の絆を、親子の絆というものを育てる、自分の内なる、生きてればまあ生きてる死んでても内なる親ですよ。その親をずっと遡っていくと、まあね、動物になるかもしれんし、自然になるかもしれんし、あるいは神というものに行き着くかもしれん、それはどうでもいいですよ。よく昔から土に還るという言葉がある。私は電車に乗ったりしてね、気になることがある。今のお母さん方はね、上車でなくて、なんかね、ベビーカーって言うんですか、子供がまあこう椅子のようにしてこうやってるじゃない、母親の顔も見えないよね、見えるのは先だけですよ。あんな育て方して本当にいいんかしらと思う。幼い頃にはできるだけ母親の笑顔に触れ、母親の手に抱かれ、母親がダメだったら父親に抱かれ、父親の肌に触れ、声をかけられ、 もう最初の5年10年このふんだんに親との触れ合いを体験することでエネルギーが子供に得られるわけだ。子供にとっての親は土なんですよ。土。母なる大地って昔から言うじゃないですか。そういう意味で、まあこの子供たちが便利な生活の中で親が自らの親を忘れ、見せかけだけの豊かさを追求している結果としていろんな問題が起きている。少なくとも我々スコーレの人間はもっと違う意識を持って日々の生活を送りたいものだと思うんですね。まあちょうど時間が来ましたね。これからっていうところですけどまあいろいろ年の最後でございますんで、ちょっと硬い話をいたしました。どうもありがとうございました。